ィークリーニッポン、イモン宗行です。この番組は今私たちの暮らしに役立つ情報を毎週そのスペシャリストにお話を伺いながらお届けしています。今日のテーマは共に作る豊かな未来、太平洋島サミットです。太平洋に浮かぶ島国というと、まず皆さんどの国を思い浮かべますか？パラオとかね、フィジー、世界有数のダイビングスポットとしても知られていて、我々にも馴染み深いですよね。今日はそんな島国と日本の絆をもっと深めるために開催されている太平洋島サミットについて、外務省アジア大洋州局長の井原淳一さんにお話を伺っていきます。井原さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
この太平洋島サミットというのは3年に一度開催されているんですね。で、今年がその開催年にあたるそうですね。
はい、太平洋島サミットは3年に1回、太平洋の島国から大統領や首相をお招きして、お互いの理解を深め、太平洋地域のより良い未来のために話し合いを行うものです。
はい、
今年は5月22日と23日の2日間、福島県のいわき市でこの第7回太平洋島サミットが開催されます。
もうこれは第7回目になるんですね。今回参加される島国はどれくらいあるんですか？
ミクロネシア、メラネシア、ポリネシアという3つの地域の14の島国と地域です。
はい、
またオーストラリア、ニュージーランド、そして、米国も参加する予定です。
なるほど。
安倍総理が昨年7月に訪問したパプアニューギニア、それから今年の4月に天皇皇后両陛下のご訪問が予定されているパラオ、そして今おっしゃいました日本人の観光客にも人気のあるフィジーといった国の他に、ソロモン、バヌアツ、キリバス、ミクロネシア、マーシャル、ナウル、サモア、トンガ、クック、ツバル、ニウエといった国と地域があります。
今井原さんがおっしゃった中にあまりこう馴染みがない名前も出てきましたけれども、これは日本とはどういう間柄になるんですか？
まずその太平洋の島国はとても親日的です。特にパラオやミクロネシア、マーシャルといったミクロネシア地域では歴史的な背景もあって、多くの日系人の方々が住んでおられて、その中には政治経済の分野でリーダーとして活躍されている方もいらっしゃいます。
そうなんですね。
日本の言葉や文化が引き継がれて残っていまして、例えばパラオの言葉の中には大丈夫とか、写真、電気、お客、選挙といったですね、日本語がそのままの意味で使われています。
大丈夫っていうのも通じるんですね。これすごく親しみを感じますね。
またトンガ王国では日本のソロバンを教育に採用しています。何でもそのトンガには算数嫌いの子供が多かったそうで、それを心配した親日家の国王が楽しく学べるようにと必修科目としてソロバンを導入したそうです。
そうなんですね。
さらにトンガやフィジーではラグビーが盛んなんですけれども、学生時代に日本に留学してそのまま日本に帰化して日本の代表選手としてワールドカップに出たり、日本の実業団で活躍されているこうした国々の出身の選手もいらっしゃいます。
なんかより親しみを感じますが、確かにその日本側としてもね、嬉しい話でもありますね。
このように太平洋の島国は日本に対してとても友好的なので、国連などの場においても日本の立場を支持してくれる重要なパートナーなんです。
なるほど。
ただ、これらの国々は一方でさまざまな困難や課題も抱えています。
さまざまな課題を抱えている。どういった課題なのか、後半はその課題についても教えていただきたいと思います。矢原さん、後半もよろしくお願いいたします。
はい、
ウィークリーニッポン、今日は共に作る豊かな未来、太平洋島サミットというテーマで、外務省アジア大洋州局長の井原淳一さんにお話を伺っています。井原さん、後半もよろしくお願いいたします。
はい、
太平洋の島国、前半でさまざまな困難や課題を抱えているとおっしゃいましたが、それは一体どんなことなんでしょうか？
太平洋の島国や地域が直面している困難とか課題というのは大きく分けると3つあります。
はい、
まず1つは大体こういった島国は国土が狭くて分散しているということです。そのため人口は少なくて国内市場が小さいので、産業が育ちにくいということがあります。2つ目は大きなそのマーケット、国際市場から遠いと という問題です。はい、主要な国際市場から地理的に遠いので何か物を売ろうと思っても輸送コストが高くついてしまいます。そして3つ目は自然災害や気候変動などの影響を受けやすいという点です。特に海抜高度の低い島は海面上昇の影響を受けやすく、地震や台風などの自然災害も多発しています。
ニュースなどで聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、太平洋上には、ね、地球温暖化の海面上昇の影響で沈む危険のある島がいくつかあるなんていうふうにも報じられてますもんね。
ソロモンにあるタロ島という島なんですけれども、これは水没する危険があるということで、その集落を存続させるために島民全員の移住を決めたようです。
島民全員の移住ですか。
はい、またツバルなども水没が懸念されている島国です。でこういった島国は気候変動の影響や津波、台風などの自然災害の影響を受けやすいので、そういった対策は、島国同士日本も一緒に考えていくということが大切だと思います。
はい、
で日本の ODA 予算で例えばトンガの海岸護岸工事を行ったり、島が散在しているキリバスの流通を活性化させるために災害に強い道路を作ったりとか、さまざまな支援を日本も行っています。
そうなんですね。これはいわゆる日本の得意分野だと思うんですけども、それが役立っているんですね。
そうですね。もちろん日本が支援するだけではなくて、私たちもこういった島国からたくさんの協力を得ています。例えば東日本大震災が起こった直後、太平洋の島国からは義援金や物資の提供だけじゃなくて、いろんな支援をいただきました。
はい、
例えばフィジーでは被災した大学生や高校生をフィジーの学校で1年間無償で受け入れてくれたり、
すご
い、マーシャルでは島民が率先してチャリティーイベントを開催してくれました。その時日の丸をアレンジしたイヤリングなどを手作りで販売してくれたそうです。それからミクロネシアの高校生たちは車を洗ってですね、募金活動をすると、そういったこともしていただいたと聞いてます。
グッとくるお話ですよね。長い歴史の中で築いてきた絆があったからこそ本当に親身になってくれたんですね。
そうですね。だから今回この第7回太平洋島サミットは東日本大震災で被災した福島県のいわき市で開催し、福島の復興の様子を各国の方々にご覧いただき、感謝の気持ちを伝えて島国との絆を再確認したいというふうに思っています。
なるほど。今年はどんな島サミットになりそうですか。
毎回キャッチフレーズを作ってるんですが、
はい、
今年のキャッチフレーズは We are Islanders、 福島いわきから太平洋への誓い、共に作る豊かな未来というのがキャッチフレーズなんです。
なるほど。
We are Islanders のアイランダーズというのは島国の民という意味ですけれども、これは同じ島国である日本と太平洋の島国との連帯を表すものです。
はい、
それから福島いわきから太平洋への誓いというのは、東日本大震災の被災地である福島県いわき市において3カ国の首脳が一堂に会し、そこから太平洋地域での協力に関する誓いを発信することを表現しています。
はい、
で共に作る豊かな未来というのは、日本と太平洋の島国が共通の課題に取り組むことで将来にわたってこの地域の安定と繁栄を確保する首脳の決意を表現しているものです。
本当に深い意味が込められているんですね。今日はこの島サミットが開催される福島県いわき市より地元の様子を紹介していただくためにゲストにお越しいただきました、スパリゾートハワイアンズダンシングチームの矢沢優里さんです。矢沢さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。第7回太平洋島サミット広報親善大使のスパリゾートハワイアンズダンシングチーム、矢沢優里と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。太平洋島サミットを開催されるにあたっての意気込みをぜひお聞かせいただけますか。
はい、私たちスパリゾートハワイアンズダンシングチームフラガールは第6回に続き第7回太平洋島サミットの広報親善大使に任命されました。
はい、
私たちはもともとハワイアンズのステージで太平洋の島国の踊りを多く取り入れているんですよ。
うん、
第7回太平洋島サミットは私たちの地元福島県いわき市で開催されますし、サミットや太平洋島諸国についてより多くの人に知っていただけるよう積極的に活動していきます。
はい、
また東日本大震災からの復興のアピールになればと思っています。
ぜひご活躍も期待しています。
はい、ありがとうございます。
では最後に井原さんからもメッセージをお願いいたします。
はい、 日本と太平洋の島国は同じ海に生き、歴史的なつながりも深い重要なパートナーです。今年5月22日から23日に福島県いわき市で開催される第7回太平洋島サミットは、こうした絆を確認し、共に作る豊かな未来の実現に向けた議論を行う重要な会議です。この機会に皆さんにも太平洋の島国について理解を深めていただければと思います。外務省のホームページでは一般公開される行事も紹介していますので、ぜひご覧ください、
はい、ぜひ皆さんにも見ていただければと思います、
はい、
本日のゲストは外務省アジア大洋州局長の井原淳一さんと、スパリゾートハワイアンズダンシングチーム矢沢優里さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ウィークリーニッポン、今日は共に作る豊かな未来、太平洋島サミットというテーマでお届けしました。太平洋島サミットについてもっと詳しく知りたい方は、外務省のホームページをご覧ください。来週は悩みを抱えた人をサポートするお話です。もしかしたらあなたの周りに自殺を考えている人がいるかもしれません。そのサインに気づけるようにぜひ聞いてください。ウィークリーニッポン、ご案内は井門宗幸でした。